自分の名利のため、自分の利益や名誉のために奔走をして、そして仏祖の境界が分かろうなぞということはとんでもない、まことに笑うべきのみだ。自分は40年も苦労して山の中で少年相続の工夫をしても、たったこの5、6年どうやら少年相続ができるかなと思っておる。それを大きな寺に暮らして賑やかに派手に信者を集めて、大名や金持ちに追奨は言うて、いかにも自分が体得のような顔をして世の中をごまかして、そういうことで仏祖の境界を伝えておる謎と言うたら、奔放者じゃと、まことに笑うべきのみだ。小寿老人がそう示しておられる。小寿これを脱却して麻呂をすること40年、こうして指導無難禅寺、道教へ丹禅寺、小寿老人の二人は全く脈落ちをしてた。全くこの伝統伽藍仏教から大きな宗門の中から逃げて、人に隠れて、そういうところでこの大法をみつみつとして伝えていかれたのである。今日宗門が、寒山の禅が、武道以来どうやら今日まで伝わっておるのは、この指導無難、道教へ端、こういう祖師方が一生をこの法のために捧げられたおかげと言わなければならんな。さあ、待って、一つ皆大いに奮発をしてもらわんというた。小寿老人のごときは16の時にはしご段から落ちて検証したという。その検証は死ぬまで間違いのない検証で、三昧になりさえすれば誰でも検証ができるので、一つ検証をせんこと、何でも一つ検証をして、この大法のありがたいこと、大法を手に入れた大官にありがたくてありがたくて、嬉しくて嬉しくて、どうにもなる、手の前足の踏むところを知らず、そういう法の喜びというもの、法のありがたさというもの、大歓喜を味わっておるから、法のために尽くせるのである。そういう内容のない形骸だけを伝えていくというと、世間的には道が発展したようだけれども、そういうものはやがて滅んでしまうのである。なんてもう一つ真実の検証をせんという大会、公安が早く通るのがいいことじゃない。何年かかってもいいか、本当の検証をせんという。嬉しくて嬉しくてしょうがない。大宇宙を我が物にしたい。大歓喜を一つ手に入れんというタイプ。そう思ってした。自分をごまかさず、真っ正直、公安三昧になる。死にき。殺せ殺せ、我が身を殺せだ。生きながら死人になりてなり果ててだ。ひたすらに身は死に果ててだ。 信仰一つしに来、そこから絶後によみがえる。そこから一つ息を復返して、大自在の人にならんという、大自由の人にならんという、そう思って一つ自己をごまかさずにやってもらわんという、老子をごまかすぐらいは何でもない。なんぼごまかしをして公安を通ってみたって何にもならんか。自己をごまかさず一つ真っ正直骨折ってごらんというよね。はい。無難三尺の天切り尽くして身をとどめず、小獣これを脱却して丸をすること40年、密室に封を通れず仏祖の名を決絶して、我が国林を食廃す、全身毒症をやましむ、そもんもし何時なくんば修復よしるずせん、長く自尊を大類して奮発いく時か急せん、何時がこの疑いを断然がためにしばらく装束の死を貫、諸法上司の胸は我が得て、すばれて知らず。無難三尺の剣切り尽くして身をとどめずて、我が身を殺せということを無難禅師はやかましく言われるのである。そこにいかにもこの人間らしい無難が、自分の中の煩悩と戦い、妄想と戦い、全身血まみれになって戦っておる、そういう姿が無難禅師によく現れておるのに、高等的な仏法を説くのでなくして、深遠な仏法の真理を説くのでなくして、一個の生きておる人間としての悩みを持ちながら、そこに真剣に法を求めていかれた無難禅師の真剣な姿がそこにあるので、衣を着るほどの人、必ず女のあたりへ寄るべからず、いかに身に謝らずとも心に移るない、故に女に近づくは必ず畜生の稽古ない、老僧の女を忌むは畜生の心残るゆえない、こういう法語があるが、衣を着るほどの者、修行者は女のそばへ寄る、女のそばへ寄って身に過ちがなくっても、間違いが起こらなくっても、心に、心の中に女体が映る、 故に女に近づくは必ず畜生の稽古なり。間違いが起こらなくっても、どうしても男と女が寄れば、そこに動物的な気分が出るのは当たり前だと。近づくほど動物的に人間はなるもので、間違いがなくっても精神的に動物の世界に落ちて畜生の稽古なり。老僧の女を忌むは畜生の心残るゆえなり。こういうことを言うといかにも無難が清掃で、煩悩もなければ欲情もない人間のように思われるか知らんが、そうじゃない。老僧に畜生の心が残っておるから恐れるのである、嫌うのである。そういうところに無難が偽らざる人間としての悩みを持って、道を求めていかれる姿が現れておるのである。そこまで一つ真剣に良心的に道を求めていくということが、今日仏法がかろうじて使う残っておるゆえんである。今日の世の中のように、出家といえども人間だ、煩悩のあるのが当たり前だ、それを断ち切るのは嘘だ、清掃ぶってみたって人間っていうものは結局醜いものなのだから、その醜さを外へ出す方が正直でいい、その方がかえって清潔だ、隠して陰でこそこそしておるのはよくない、一応ごもっともな理論だが、そういう妥協をしておったのでは、仏法というものはどこに伝わっていくのか。みんなが煩悩を肯定し、人間性を肯定し、世の中に妥協をしていくなら、仏法というものはどこにも伝わっていく場所がないじゃない。一人でも二人でもこうして時代に逆行してでも道を求めていく真剣な人のあることが、法を苦渋していくことである。坊主は天地の大極悪なり、所作なくして都政す大泥棒なり、こういうことは言われる。坊主は世の中の一番悪人だ、何にも生産をせずに労働をせずに大きな顔で世渡りをしておるが、それは大盗人じゃないか。 一つ修行我慢して人の人ならんとき天地の重宝なり、よろず都政の忍みあり、大道の締まれなり。修行が本当に成就して、仏法が身について、生活の中に仏法が満ちて、それで初めて出家が尊くなるので、天地の宝になるので、そういう修行をせずに、ただ世渡り上手な坊主ばかりが多くて、自分の名誉や利益のためばかりを思う坊主が多くて、大道の師まれない、本当に道を求めていく出家は少ない。一つ一思反戦おろそかにすることなかれ。出家というものは生産をせんのであるか、ちり紙一枚、アルミの一円銭一文でもおろそかにしてはならん、粗末にしてはならん。蓮如上人は廊下に落ちておるちり紙一枚を拾われて、仏の御命なりと言うていただかれたそうである。出家というものは物を大切にしていかなければならん。一つ平常身をつつまやかにして身のためにすることなかれ。仏的法的は身なり。平素自分の体の行動を慎んで、体のために心を使ってはいかん。うまいものを食いたい、きれいな着物を着たい、酒を飲みたい、遊びたい、そういう自分の体のために心を使ってはならぬ。ラクスをかけて資金を占めた姿は、水引きかけてのしをつけて、一切修行のために捧げた体である、仏に捧げた体である。自分の体はもうないはずである。体のためにしてはなら、法的物的は見なり。この世の中で物的、法を倒す者、仏法を倒す者は八祖教でもなければ創価学会でもない、自分の体だ。自分の体が一番物的である、法的である。人より物を贈ること毒薬と思えて、大道成就の時、人の惜しむ物を贈るべし、その人を助くるゆえない。人から物を頂戴した時は毒薬をいただいたと思えて、人から物をいただいて、そこに嬉しい気持ち、ありがたい気持ち、浮ついた気持ちがあったら身を滅ぼすのである、毒薬である。人より物を贈ること毒薬と思えて、向こうは好意でくだされても こちらは大変な毒をいただいたようなつもり。うっかり喜んでしまってはいかん。大道成就の時、人の惜しむものを受くべし、修行が成就して祖師になったなら、大宝が手に入ったならば、釈迦だるまと寸分違わんような悟りが成就したならば、人のものをむしろ取ってやれ。そうして執着を、人の執着を取ってやる。人のものを取ることが相手の執着を取ってやるな。そうして社会のため、人のためにそれを使うてやったら、社会も救われ、その人も救われるのだ。がなかなかそう、大宝を成就したなぞという人が、ざらにあるわけではない。向こう様からいただいても毒薬のように慎んで受けなければならんのに、自分から求めてあれをくれこれをくれなぞと人に言うべきものでは。禅宗坊主はたとえ飢え死にをしても人に物をくれなぞというものではない。一つ修行のうち、人に打たれ踏まるるとき、過去にて我がなす業を作ると喜ぶべし。修行中に人からたとえ殴られても、足で踏まれても、それは自分が過去に作った悪業が、罪業がそれで消滅するのである。人に叩かれ打たれ悪口言われて、自分の業が消えるのである。腹を立ててはいかん、人を恨んではいかん、おかげさまで業が消えますると喜ばねばいかん。一つ約束の日、雨にも雪にも行くべし。人と約束をした以上は、雨が降ろうが雪が降ろうが、約束は果たさなければ。必ず人と約束をした以上は、その約束を果たさないか、時間も間違えず実行しなければならん。一つ大道成就せざるうち、女を近づくべからず、また出てきた。修行が成就しないうちは、女と心安うなってはいかん、女に近づいてはいかん。一つ志なき家に泊まるべからず、本当に親切にお泊まりなさい、遊びにおいでなさいと、本当に信仰を待って道のために来てくれというところへは行ってもいいが、道の志のないところへ、あるいは口先だけで遊びにおいでなさいぐらいなところへ、うっかり行ってはいけない。志なき家に泊まるべからず、右九箇条常に守るべし。この一つ何々一つ何々と九箇条あるが、これを常に守らなければな。我が庵門徒中にハッとのこと、これだけはわしの弟子の守らなければならんことだと、こういう 風の方語、こういう風の方語を常に無難禅師は示しておられるのである。実際の人間生活に即してそこに道を行じていかれたら、無難禅師の方語を拝読しておると、釈尊の法華経や阿吽経を拝読するような身近なものを感じ、人間としての温かい呼吸を感じることができる。こういう方法を一つ常に拝読しておかねばなら、無難三尺の剣切り尽くして身を留めず、殺せ殺せ我が身を殺せ殺し果て、何もなき時人の死となり、生きながら死人になりてなり果てて、思いのままにする技ぞよきた。実に無難禅師が血みどろになって行じておられる姿がこの肉の中に描かれておるな。初めから家庭を持ったことのないものなら、とにかく一度家庭を持って子供までできた無難禅師であるから、さぞかし悩みが多かったである。生中これを脱却して麻呂をすること40年、そうして無難禅師は大きな寺に住職して寺の経営をしたり、日の衣や金襴の袈裟を着て大法要を行ったり、そういう人間生活に不必要ないらざることをせず、一生黒い衣を着て指導庵でひたすら道を行ぜられたのであるが、その弟子の小十郎人がまたこの無難三尺の剣を脱却してた、そのまま奪い立って、しかもその無難に劣らずに、その三尺の金剛王剣を麻呂をすること40年密かに無難の剣を磨かれたのである。長寿老人は最も少年相続ということをやかましく言われた人である。少年相続が無難三尺の剣を麻呂をされたので、松代の兵風人人名門の心を強く、ここ利用の情盛んない、まま同窓を源図といえども、しかも少年工夫のもの得がたし、いわんや少年工夫相続不断のものを求むるに、千人万人のうち並びに一人もなし、まことに保ちがたく守りがたきものは少年工夫の大事な板。長寿老人のこれは一本やりで、この頃世間を見るというと、出家もみんな名門の心が強い、世間に名を売ること、世間からもてはやされることばかりをみんな考える。そうして太一明鸞に従して、きらびやかな衣装をつけて、うまいものを食べて、 栄養栄華をすることが大徳のように瞑想のように皆思うてる。形はいかにも立派な構想に見えるけれども、その腹の中、その精神状態を探ってみたら、俗人にも劣るような妄想煩悩ばかりで、少年工夫のもの得がたし、煩悩を断ち切り、妄想を断ち切り、三昧に従しておるような、少年相続をしておるような、ただこれ道を念じておるようなものは一人もない。少年相続、少年工夫、相続不断のものを求むるに千人万人のうち並びに一人もなし。天下の瞑想千人万人の中に、本当にこれは道を念じておる人、道を行じておる人、道のために生きておるというような人は一人もない。そういうことが少女老人の抵抗だ。寺なんぞ持つもんけ、大きな寺なんぞへ出るもんけ、官庁みたいな嫌なものになるもんけ、信州の山の中へ入って、昼間は山へ行って焚き木を切り、畑を耕し、夜は黙々として三昧に入られた。まことに保ちがたく守りがたきものは少年工夫の大事ない。老僧13歳この字あることを知り、16歳女性の面目を打破す、重苦出家、無難戦士に随従し、他の読書に振るることほとんど14年。帰って後この山に頓悟して、ただこれどうこれ保つ、女根すでに72難とす、中間40年万事を放下し、政務を途絶して先日にご自身持ち来た、ようやくここに5、6年新古少年工夫相続を獲得をして、老僧は13の時にこの字あることを知る。こういうことが大切だ。この字がある、この字あることを知る。人生には世俗の社会、我々の現実の社会、そういう社会と全く別の世界が一つあるというか、現実の社会は苦楽の世界であり、消滅の世界であり、愛憎の世界であるが、そういう世界と全然別の生き死にのない全幕を超えた、憎いも可愛いもない、全く人間と別世界というものが一つあることを13の時に知った。こういうことを一つ知っておかなければな。こういうことを一つ知ったら、世間のことなどを追い回すことが馬鹿らしくなる。世間のことなどに飛び回ることがいかにくだらんことであるか。ガラス玉の中で本物のダイヤモンドを探したようなもので、人生にこの字のあることを一つ知らなければ、 少女は13の時にある高僧から、お前には生きた観音様が胸の中におられるから守り本尊いらんと、そう言われてから心の中に一つの義断を持って、世間の常識と離れたものが一つあるんだなって、何か世間と違った大事なことが人生に一つあるんだなって、こういうことを13の時に気がついた。16歳女性の面目を出す16の時に、お城の高殿からお膳を持ったまま呼吸して、思わず加賀大将をした時に初めてこの字にぶち当たったので、本来の面目を自覚したのと。19の時に江戸へ出て無難戦士にお目にかかって初めて出家をし、他の読書に触れることほとんど14年この無難禅師の読書に触れて真剣通報を受けて、苦修練行をすること14年しかる後、無難が倒木寺の新しい倒木寺の住職にしようとするのを信州へ逃げて帰って、ささやかな庵の中に入り込んで、これどうこれ保つ、ただただ道だけを求めて、全生活を道の中にぶち込んできたのである。少年相続の中にぶち込んできた。女婚すでに70になんなんたす、もう70にもなろう、いつの間にか年を取って70にも近くなったが、その間40年、山へ入ってから40年の間、万事を放下し政務を途絶して何もかも投げ打ち、社会的なことを一切投げ捨て、人との交際までも断ち切って、黙々として一人法を守ってきたと。先日にご自身に持ち行きたい、ただただ法を守ってきた。ようやくここに5、6年進行少年工夫相続を獲得す、40年苦労をしてきたが、この70近い年になって初めてこの5、6年、どうやら少年相続ができるかなと、こういう境地にようやく入ることができたという。なかなか容易ならんことだ。道というものを守ることが、酒を飲んで遊びながらできるようなことじゃない。村の者がある時山から狼の子を拾ってきて、それをうちで飼っておったら犬がそれを食い殺した。狼の親が怒って山から毎晩狼の群れを引き連れて村を襲ってきたとい。犬を食い殺し、鶏を食い殺し、牛や馬まで襲って、子供まで食い殺して、夜になったら村の者が戸を閉めて外へ呼でなかった。どうしたもんだろうと少女老人に相談をしたら、よしよし俺に任せておけ。夜になると狼の群れの通りそうな裏山の墓場へ行って、じっと座禅して待った。 果たして夜中に狼が群れてやって、老人が座禅しておるところへ来て、匂いを嗅ぎ回って膝の上へ登ったり肩に手を置いたり鼻を舐めたり耳を嗅いだり頭の上を飛び越したり、狼が老人に挑んでくるけれど、じーっとそこで座って三昧の工夫をされたという方で、そこに少しでも恐れる意識があったらすぐ食い殺され、少しでもそこに抵抗する意識があったらすぐに噛みつかれ、全く死人になって、死人になりきって人間を殺して、木造のごとく石像のごとく石の地蔵のごとくに三昧にある。さすがの狼も何ともしようがなく、そういうことを一週間やられたら狼の気分がすっかり和らいで、もう村へ出てこんようになったということで、そういう苦労をして、そういう苦心をして、個人は進化命がけの修行をしておられるので、次年法にこのままが、このままが仏法だの、煩悩が即菩提だの、自分の良心をごまかして、どんなハレンチなことをしても恥ずかしくないことが善だ、そういう時代に迎合して、自分の利益をばかり考えるようなことで、とてもじゃないが大法は続くものではない。生じこれを脱却して麻呂をすること40年、密室風を通ぜず、全くその少年相続の工夫というものは、締め切った部屋の中に障子の隙間風さえ入らない、狼の群れてくる中で座禅をしておる、その全身に人間的な意識が針の先ほどもない、毛筋ほどもない、全く死に切って、そういう命がけの修行を生じる老人は40年も続けられた。粗物の仏祖の妙を決裂した、仏を殺し祖を殺し、周通摂通の二妙を殺し、全く大使一番、釈尊が6年の間小学山で死に切られて、その釈尊の修行をそのまま実践されたので、そうしてその門下から我が国林を食愛する、東礼の師匠である国林白隠慧覚禅師を、その三昧がひっ捕らえたのである。 国林は松陰寺の三号だということである。常に白陰禅師が号に用いられておったので、我が国林を職を拝して山の中へ入って40年も仏祖の妙を決絶して隠れておられたら、大法というものはそのまま消えてなくなりそうなものだが、そこが法の力だ。隠れておられても本物は、真実の道は真実の導入を引き寄せ、隠れておってもどんな山の中にあっても均衡は人が必ず探し求めている。どんな土深く埋もれておってもダイヤモンドは必ず誰かが訪ねて、ウラン鉱が必要だといえば日本中探して皆ウラン鉱を求めていくのだ。真実道を守っていく者は必ずその道を求めておる者がまた出てくるもので、我が国林を職を拝して、我が白隠和尚をこの小寿老人の三昧が万事を放下し戦運を途絶した、その小寿の三昧がこの白隠のような傑物をひっ捕らえることができたという、我が国林を職拝し全身独唱をやまし、独唱は子供が春先になるとよく吹き出物をする、頭などに草が出るが、吹き出物の方で全身から吹き出物が出てきて、我が白隠をひっ捕らえて全身の毒を吐かしてしまう、全身の毒を外へ海となって海地になって外へ流させてしまって、病毒というものは外から抗薬や薬で抑えるというと、病毒は内向をしてかえって一生を誤るもので、子供の自分の毒は外へ出るほどいい、出して出し尽くしてしまわんというと体毒が後へ残る。はしかでもそうだ、生まれた時の体毒を外へ出すまで全身から毒を出してしまえば、そこで初めて健康になるのである。白隠は越後の高田の永願寺で一週間友さんのお玉屋へ座り込んで矢沢をして、夜明けの鐘の音を聞いて加賀大将をして、500年来自分ほど立派な悟りを開いた者はないだろう、岩頭和尚は豆息剤じゃったで手をたたいてやろう、人を見ると 大腹を吹いて煙に巻いておったが、雲水の中に双鶴というものがあって、白銀の洞が済むといちいちそれに向かって忠告をした。今日君はこういうことを言うたが、それはよろしい、これは間違って、そういう見解じゃいかん。言うことがテキパキと自分の胸に答えるの。お前は一体どこの弟子だ。自分は信州の庄寿老人の弟子だが、今天下に我が師匠の庄寿老人以上の名言の師はない。貴公のような男が俺の師匠に一片会うて、本当に師匠から叩き直してもらおうたら本物になるが。勧められて快晴になるのを待って、下の開けるのを待って、人に言うな。人を連れて行ったら師匠は怒るから、寄せつけんか。言うので下の開けるのを待って、誰にも言わずに二人が内緒で越後から信州へ出て庄寿庵を訪ねたて。老人は山へ寒に行っておられなかった。帰っておられる。自分の友達の絵描くというもの、駿河の絵描くというものを連れてまいりまして、よろしくお願いします。庄寿老人、ほんと言った。ほん、相手にしてくれない。明くる朝、うやうやしくまた改めて証券をして、白隠が自分の献上を死に作って、うやうやしく提出したら、その草稿を左の手で、わしづかみにして、見もせず、そんなものは目も触れず、尺はこれ何時が、学徳て、いかなるかこれ聖徳て、こんなものはお前がどこぞで覚えたへりくつよ。お前が本当に体で受け取ったものを出せ。白隠がそんなものがあったら吐き出しますと言わんばかりに、うわヘドを吐くまでをした。上州の無事どう見たか。上州の無事四角を作るところなし。上州の無事などは手のつけるところがござらん。手のつけるところがあったら無事じゃござらん。言うたら庄寿老人が白隠の鼻をぎっと掴んでねじ上げ、手がつくじゃないか、そういうことあるか。白隠全身冷や汗をかいて、自分の慢心を詫びて庄寿老人に心から指示したというような。参禅するためにこの穴蔵禅坊主め、この目蔵悟り目が、この一枚座取り目が、そうして散々油を絞られたので、我が国林を食愛して全身毒症をやまし、全身から体毒を全部吹き出させ、正真正銘病毒のない健全な白隠というものを叩き出されたのである。まあこうして皆個人が苦労しておられるのだから、容易なことではないから、一つ皆修行ということを軽々に 考えずに、いやどこの騒動に何年おったの、いやどこではもうあの人は役員になった、いやあの人は印鑑もらったそうだな、そんな簡単に5年や10年で軽々しく印鑑をやるのもらうなという、そういう軽率なものではないという、真っ一つ命がけでもって、真っ事故を一つ殺し尽くしている、自分を殺している、真っ正直に断妙根をしている、本当にひとたび死ねば、ひとたび事故というものを殺し尽くせば、あとはもう金槌一丁、せんべい千枚である、公安などはよく数える必要はない、真っ一つ決するなら、あとはいいはず、いけるはずである、はじめの一足が本当に行っておらんから、何歩公安を数えても何にもならんなで、さあ待って一つ一足の公安に真骨一つ命を打ち込んでやってもらうんだよ、はい、ソモンモシナンジナクンバシュヨシルズセン長く自尊を大類して噴火く行く時か急戦、何時がこの疑いを断然がためにしばらく装束の死を貫く少女死の胸は割れて知らずと、ソモンモシナンジナクンバシュウヨシルズセン、ナンジは前にある我が国人を食敗して全身毒症をやましむと、国人のことで東礼の師匠である白隠老官のことで、白隠は帝京2年12月の25日、牛の年の牛の月の牛の日の牛の刻に生まれたと、えらい牛に縁のある人である、宗門は法華経の大白御社以来従従の図に至るまで牛というものに縁故が多いのであるが、まばたに白隠老官のごときは牛のごとく鈍重で、牛のごとく粘り強く、牛のごとく力の充実した和尚のように思われる。東海道の原というところで生まれられた。三つの時まで足が立たなかったというのである。三つの時にようやく足が立てる。見ておったものがやれ岩様が立ったわやいと言うて喜んだということで、 幼名を岩次郎と言われたという非常に子供の時分から記憶のいい人で、四つの時には子守の背中におぶさっておって、子守が歌う小夜の中山の夜泣き石の歌というもの、非常に長い子では利用であるが、それを四つの時に全部空で覚えてしまったということで、五つの時に子供たちと一緒に浜へ出て遊んでおる時に、海の彼方に雲が湧いて、それが実に早く変化をしていく姿を見て、イカ様変わったものだという感じを受けて、その時に、無常感を感じ、雲が湧いては消えていく姿を見て、子供心に何か感じて泣き出されたというか、イカ様変わったもので、何か心に感ずるものがあったというか、七つの時にお寺へ行くことが好きでお寺へ行って、東の方は法華宗の盛んなところであるが、お寺の説教を聞いて、それを家へ帰って家の者にお寺で聞いたことをそのまま話して聞かせる、年寄りたちがその話を聞いて感激して泣いたというか、お寺で聞いた話をそのまま家へ来て話をするのに聞いたものが感激したというのだから、話す自らがよほど感激をしたに違い、11歳の時にこれも寺で地獄の恐ろしい話を説教で聞いて、覚えず感冒託児したという、よほど説教番さん地獄の怖いことを上手に話したと見えて、すっかり怯えてしまう、子供心に反省をしてみるのに、自分のように魚を殺したり蛇を殺したりする者は地獄に落ちるに違いない、地獄の苦しみから助かる術はないものかとしきりにそういうことばかり考えるようになったという、この頃池田さんがしきりに人づくりということを言うて、人づくりには宗教がなければいかん、日本には宗教がなかった、宗教信仰懇談会というようなものをこの頃内閣に設けておられる、子供の自分の宗教教育というものがいかに大事なものであるかというか、いいことをすればお浄土へやってもらえるが、悪いことをすれば地獄へ落ちる、これ以上の教育は人間にないはずで、キリスト教的に言うならば、悪いことをするな、神様が見ていらっしゃる、 神様なんてあるものか、極楽があるの地獄があるのって嘘だよ、そういういかにも利口ぶった教育が人間を誤るな。神様もなければ極楽も地獄もないって言うんなら、ゴジラやスーパーマンがどうしてやる。子供はスーパーマンを無双しゴジラを想像するのだから、神様が見ていらっしゃる、悪いことをしたら地獄へ落ちる、悪いことをしてはならんもんだということを子供の自分にしっかり教えておく必要があるはず。後世の白隠老漢を育てたものは地獄の話、悪いことをしたら地獄へ落ちる、真っ正直にそれを受け取って、自分のような悪いやつはどうしたら地獄へ落ちるに済むか。ある晩おっかさんと一緒に風呂へ入って、ぬるいというので下女が下から火を焚いたら、その炎が風呂釜の外にベラベラと上がって、風呂釜がじーんとなってきたら、にわかにうわーっと泣きわめいておっかさんに